で、彼が日本でしたことは、イギリスでもやってたことですけど、まず調査から始まったんです。で、名古屋のですね、若者たちを調査して、10代の子、若者たち、中学生、高校生、大学生ぐらいのですね、年齢を調査して、そして一つのですね、レポートをして、そしてそこで分かったことがあるんですけど、そこに明らかなことが分かるんですね。それは外国とちょっと違う現象で、それは、似てるところもあると思いますけど、日本のですね、若者たちは、みんなアイドルを持ってるっていうんですね。みんなアイドルを持ってる。それはですね、芸能人とか歌手とか映画俳優とか、もうみんなそういうふうにキャーキャーキャーキャー言ってですね、そして彼らのですね、こう格好がいいというルックスがいいということでアイドルを持ってるわけです。ところがですね、日本のもう決定的な特徴は何かと、ローベルが言うにはですね、ヒーローがいないってことです。で、ヒーローがいないんですよ。で、私も、ユースチャーチネットワークっていうのは3年前に始まったんで、それで東京ですね、新宿とか原宿とか、あの辺うろうろしながら、そして集まった人たちとですね、こう話しかけてた時に、同じ結果ですよ。みんなアイドル持ってましたよ。みんなアイドル持って、いや、ルックスがいいと。アイドルとヒーローの違いは何かって言ったら、アイドルはですね、ルックスがいいとか、なんていうか、もうかっこいいとか、そういうですね、スタイルがいいとか、そういうのですね。ところがヒーロー、ここで言ってるヒーローっていうのは、内側にですね、尊敬する心がある。何かこう本物な、いや、本物であって、そして何かこう共感するところがある、こういう生き方がしたいっていう、それをヒーローと呼んでるんですね。それがいないって言うんですよ。若者たちいないって言うんです。例えばですね、アメリカとか行ったらですね、ヒーローって誰がなるかって言ったら、イギリスにおいてもお父さんですよ。お父さん、お父さんかっこいい、お父さんのようになりたいって、そういう子が多いんですけど、日本にはですね、お父さんもよくないし、それから、その芸能界の中にもそういう人もいないし、それから政治家の中にもいないし、国民的なですね、ヒーローが、英雄がいないですね。で、そういうことを考えたときに、私は本当に真剣に考えたときに、もし自分たちが聖書が言ってるようなクリスチャンになるならば、少なくともですね、ある意味でのヒーローになれると思うんですね。つまり、こういう人間になりたい、こういう生き方がしたいというモデルになることができると思うんです。これはですね、私はあちこちで、よく訴えることの一つなんですけど、ある時にエディと話してました。今年の6月にですね、一緒に韓国で奉仕した時ですけど、エディと話してて、そして私たちは、エリアの話をしてました。マラキ書の最後に、4章の終わりにですね、大いなる恐ろしい裁きが来る前に、神様はですね、エリアを使わせてたんです。エリアを使わせてたんですね。そしてエリアを使わす目的は家庭の回復であり、それからですね、神の民の回復のためでした。で、エリアを使わせてたんです。で、イエス様はですね、バプテスマのヨハネについて説明したときに、もしあなた方が彼を受け入れるならば、彼はエリアだと言ったんです。実は私たちはこう、イエス様の再臨が近い、再臨が近いって喜んだかもしれない。レフトビハンデがですね、700万、いや800万ぐらい売れてですね、そして、ああ、再臨が近い、アメリカっていうのはすぐにですね、再臨の本出すと売れるんですね。いい再臨の本さえ出せばですね、すぐお金持ちになれると思うんですけど、そしてアメリカでですね、そういう大ベストセラーって、そして私も時々アメリカ行った時に、本屋でですね、レフトビハインドがってすごい山積みになってて、みんなボンボン買ってきますよ。あ、再臨が近い、終わりが来る、現象としてはこういうのがあって、こういうのがあって、こういうのがあって、再臨が近いんだっていう本売れますけど、でもね、私が気づくのは、イエス様に会うための準備ができてるかなっていうか、いわゆる再臨が近いから、もう自分は大丈夫ってところから全てが始まって、そして、イエス様に会うための準備ができてるかなって。第一ヨハネの終わりには何が書いてあるかって言ったら、パウロがですね、平和の神があなた方と共にいますようにって書いてあって、そしてイエス様の来臨の時に、私たちが責められることがないように、体、魂、霊において責められるところがないように、ということは、私たちはあるクリスチャンに対して書いてありますから、イエス様が本当に来たならば、私たちは体の罪、魂の罪、霊的な罪、そういうことにおいてですね、責められるかもしれないということになりますね。ヨハネが バプテスマのヨハネがすごい変わった生活をしています。当時の人たちが見たらですね、なんだこの人って感じですごい奇妙な生活をしました。非常にラディカルな生き方をしました。そして、注目がですねヨハネに集まりました。で当時のユダヤ教は、簡単に言ったら堕落してました。そして堕落したユダヤ教に対して彼は訴えました。そして彼はエリアの使命を果たしました。エリアの使命は何か言ったらイエス様が来られる準備をすることでした。イエス様が来るのでその道を備えることでした。そして彼はあなたは誰ですかって言ったら荒野で叫ぶ声だと言ったんで、自分の使命をはっきり持ってました。もし誘惑に駆られたらですね、なんかかっこいいこと言ったかもしれませんけど、自分は荒野で叫ぶ声だ、そして主が捉える道をですね用意しなきゃならないと言って、彼はですね、彼の生きる目的はイエス様の来られる準備でした。マラキ書を思い出すと、主の大いなる恐ろしい裁きの日が来る前に神様はエリアを使わせたんです。だから私たちはレフトビハインで、みんなから、ああ私たちは再臨が違うよ、もうすぐ他の人救われてない人がかわいそうに、俺たちはすごい、そういうふうに見るんじゃなくて、自分たちはもう一回教会を回復させなきゃいけないと思います。本当の教会、そしてある意味では私は日本のキリスト教ってすごい小さいですけど、イエス様が来られた時の、またバプテスマのヨハネが叫んだ時のユダヤ教、神の民と今の神の民と似たところがいっぱいあると思うんです。何でしょうか。それが金銭欲だったり支配欲だったり個人の栄光だったり、そういうものがですねキリスト教会に、あんまり言いたくないけどかなり蔓延してる。だからクリスチャンだから大丈夫とかそういう世界じゃなくて、残念ながらキリストの体、純粋な体、また昨日私たちが学んだ教会の中にかなりのものが、かなり世の中と同じようなものが蔓延してる。だから私たちも荒野で叫ぶ声にならなきゃならないかもしれない。つまりキリスト教会言ってるけど、キリスト教会そのものが荒野になる、なってるような気もします。そしてそこに本物を見せていかなきゃならないっていうか、本物を追求していかなきゃならない、そういう思いですごく駆られてます。それこそイエス様が来られた時の準備をしなきゃならない。だからもし私たちがヨハネの行動を見て、私もキリストが来られる準備をしたいと思うだったらば、私たちもエリアの一人になるんじゃないかなと思います。預言者になるんじゃないかなと思います。現実的にこう世界を見て、このキリスト教の世界を見た時に、もうこれだったら未信者たちが魅力を持たないっていうか、未信者たちが一体何と思うだろうかと思うようなことが現実的にあるわけです。そしてある意味で福音が広がらないのは何のせいかって言ったら、私たちが伝道がちょっと弱いだけではないと思います。それは本物が見えてこないというか、クリスチャンは何かっていうのがよく分かんないし、教会とは本当に教会が役割を果たしているかどうか、それがすごく必要じゃないかなと、思うわけです。ヨハネが、叫びました。そして、彼が荒野で叫んだ時に、叫んで罪の告白して、そしてバプテスマを受けに来た人たちが大勢いました。ユダヤ教徒が、つまり当時の神の民であるべき人たちがまず悔い改めて、そしてイエス・キリストが来る準備をしました。そしてイエス・キリストの働きが実際に始まりました。だから自分たちもイエス・キリストの再臨が近いと言って喜ぶ前に、イエス様の前に来る前にですね、自分たちはエリアになる、これはもし自分たちが願うならば、 エリアの働きにつけるんじゃないかなと思います。なぜならば世の中は本物を求めてます。もうその表だけとか上面だけとか、世の中はなんかそういう、見せかけだけとか中途半端なものに全然興味を引きません。だから自分たちが何も難しいことを言ってるんじゃなくて、聖書の言ってるようなクリスチャンになっていく必要があるんじゃないかなと思います。何も難しいことを言ってるんじゃなくて、聖書の御言葉に自分自身を合わせていくためのそういうクリスチャンになっていく必要性がですねあるんじゃないかと思います。バプテスマのヨハネは、彼は奇妙な生活してました。だってラクダの毛で作ったものを着ててですね、腰に皮の帯を締めてイナゴと野水を食べていたって。私はイナゴはよく食べました、ちっちゃい時に。あの田んぼでイナゴ取ってですね、それをなんか竹の筒みたいなところで下にビニール袋をついてて、いやまあ田舎でしたからそういうの取って、そして家に持ってくとですね、あの嫌がってる人いますけど食べてたんです本当に。別に でもじゃあバプテスマのヨハネのように生きるとイナゴを食べるのかって、そうじゃないんですけど、そうじゃないですけど、なんかゾクゾクしてほーとか言ってしてる人がいますけど、で何を表してるかって言ったら、私の生き方ですね、生き方が本当にナジル人になってるかって。ヨハネはナジル人でした。で民数記の6章の中にナジル人っていうのは自発的にですね献身していくっていう、つまり誰でもですねナジル人として生きようと思ったら神様はチャンスくれたんですね。そしてその人はですね、ブドウ酒と強いブドウ酒と、そしてブドウの実で作ったものを食べる権利を自分から放棄するんです。自分から放棄するんです。やめろって言われてやめるんじゃないですよ、自分から放棄するんです。それはブドウの実で作ったもの、この世的な一般の人たちが求めているような楽しみ、自分を喜ばせること、それをできるだけ放棄します。そしてその時同時に何するかって、髪の毛を伸ばします。イエス様もナジル人だったんで髪の毛が長かったんです。そして髪の毛が長さが実は神に対する献身を表していました。もし彼がですね、罪を犯したならどうなるかって言ったら、罪を犯したっていうか一回ですねその献身の生活を失敗してしまったら、いやいやバックスライドを仕掛けたらですね、そしたらどうするかって言ったら髪の毛一回剃りますね。そしてでももしですね、それでもですねもう一回、つまりですね一回失敗した人でももう一回ナジルになるチャンスが与えられたんです。そしてもう一回髪の毛を献身してですね、髪の毛を伸ばし始めることができたんです。そしてやがてナジル人のとしてのですね人生を終えます。髪の毛が目に見えない髪の毛ですよ、この髪の毛のだけ伸びても意味がありませんけど、私の目に見えない髪の毛がどこまで伸びてるか、足までついてればいいと思うんですけど、それをやがて人生を終えた時にですね神にお捧げします。もう私たちの印象としてはですね、髪の毛燃やしたら臭いんですけどでも私たちは献身の髪の毛を神に捧げます。そして私は役割を果たしました。私の人生捧げました、そして終わりました、捧げます。それが楽しみで、イエス様にその献身の長さを表すその日が楽しみです。バプテスマのヨハネは生涯によってナジル人でした。まあ、実はこの話をしているのは、日本の教会の中に一つの誘惑が入っていると思います。それは何と思いますか。キリストの弟子じゃなくて、キリストの弟子と言いながら自分の弟子を作ろうとしている魂胆っていうかがたくさん見えて、そしてそれがたくさんの問題、例えばある人たちはカルト教会と呼んでますけど、なぜカルト教会は何かって言ったら福音を使いながら自分に栄光を受け取ろうとしている人たちですね。でもそういう誘惑は誰でもあると思います。私も気をつけないとあると思うし、みんなあると思います。 沖縄に行ってたんですけど、ある教会の牧師と話してました。そしてその信者たちはですね、すごい傷ついてました。傷ついてっていうか、なんか勇気がなかったですね。勇気がなかった、心の話をする勇気がなかった。そして、牧師はその、イエス様に従うように話してたんですけど、 でもこういうふうに話したんですね。聖書に従いましょうまでそこまでいいんです。聖書に従うってことはいいんです。聖書に従うと牧師を敬うようになるんだからって付け加えたんです。彼は多分迷ったと思うんです。聖書に従ってもしメンバーたちが自分から離れてたらどうしようかとか、そして牧師の存在がなくなってしまうんじゃないかとか多分恐れたと思うんです。で、私は彼と話して、もう二度と、聖書に従ったら、牧師に従うようになるとか余分なこと付け加えない、聖書にプラスアルファしないようにした方がいいんじゃないかと、私たちはイエス様の弟子に、忠実な弟子になったらいいんじゃないかと。でも多くの場合、この細かいところまで牧師が管理しようとします。結婚はこういう人とお前結婚すべきだとか、ひどいのになるとこの人と結婚すべきだっていうの、ここまで来るとかなりの問題ですけど、それからもう生活の隅々まで食べ物はこうであるべきだとか、よっぽど時間があるから言えるのかなとか、その生活の隅々まで牧師が注意しないと弟子ができないかなと思ってるかもしれない。私たちは自発的に聖書に従うように、パウロが聖霊と御言葉に委ねて去ったと同じように、私たちもみんなが自発的に御言葉に従う、そして御言葉に従っていくときにイエス様に似た人物となっていく、そして彼らが御言葉に基づいて聖霊に従うときに本当に弟子となっていく必要性があると思います。だから、今ほんの少しの間したかったのは、私たちが、特に牧師たちがいますから、ちょっと祈ろうかなと思うんですけど、聖霊と御言葉にまず信者たちを委ねる、そして信者たちに御言葉に従うように、そして牧師自ら御言葉に従っていくと、そしてキリストが主人であると、キリストが私の主であるという生活を、変えられる生活をしながら同時に一緒に変えられていこうと、そして一緒に神の国を建設していこうと、自分の王国じゃなくてキリストの名前を使った自分の王国を作るんじゃなくて、本当に神の国、イエス様が話したのは神の国です。神の国を作るようにしていくならば、そしてこの生き方を私が自分でしながら、本当に気をつけながら、私たちも同じように荒野で叫んでるならば、生き方について叫ぶならば、来るべきエリアの一人になれるのかなと。そしてイエス様はそれを求めていらっしゃって、そして私たちも清い教会を神にお供えしたいと、最後の日に。そして私たちは献身という時に、献身も牧師が楽になるための献身の要求じゃなくて、献身するから、いや私はもう最近 何回かあったんですけど、本当にいいメッセンジャーが外から来たんです。もうすごい私も感動して泣いてたんです。しかし外からのメッセンジャーは本当にですね、本質を話してくれたんで、私も感動してたんですけど、招きが日本人に変わった時に聖霊による涙が止まってしまいました。そして何の献身を促したかったら、生活に対する献身じゃなかったんです。私が思ってる献身っていうのは、生活のあらゆる部分、妻との関係、子供たちとの関係、 そして信者たちの関係、そして世の中の人たちとの関係において、私は御言葉の通りに自分を削っていこうというふうにするのが私の考えている献身でしたけど、でも、その後導いた方の献身はピアノを弾くこととか、二小学校の先生やることとか、まあ、それも必要ですけど、そうじゃなかった。もうなんか私はそういうの来たから、神様なん求めてるものが違うっていうか、結局自分の得のために献身の招きしてる。キリストに従う人を探してんじゃなくて、自分の得のためにこの人たちを自分のプログラムの中に全部管理して、そして従わせるための献身を要求してるだけに過ぎないじゃないかって、すっごいがっかりした。セルチャーチやってしばらくすると分かってきますけど、逃げられないですね。うちの家内はあんたセルチャーチになった以上はまず夫婦の関係よと言って、あんた前のように逃げられないわよとか言って、あんたセルチャーチのあんた世話人までしてんでしょって、逃げられないわねとか言って、そうだなとか言って、親子の関係も娘に対して娘たちに対していわゆる御言葉に沿ったことができない。もししてたら、私の生活が言葉で言いながら生活がそうじゃなかったならば、私は偽善者になってしまう。そして信者たちの関係もリーダーたちの関係もセルリーダーたちの関係もスタッフたちとの関係も、ただ上から命令して従えというなんかトップダウンだけで生きてるだったらですね、人格が変わらなくても生きていけますね。だけど彼らと同じところに立って、もちろんリーダー、私の牧師としての役割は変わらないけど、リーダーの前でも透明な人間関係を持って清い良心を持って生きようと思ったら、自分が間違ってたら、いや今回俺が悪かったごめんとか言われなきゃならない。逃げられない。キリストの形に変えられていくまで逃げられない。でもそうやってやっていくときに、そういうプロセスを通りながらいろんなことがありました。スタッフたちが言いました、ここまで下がってくれるから尊敬できるんですとか言って、そしてそういう牧師でよかったって、石原と一緒に働きができて嬉しいとか言って涙流して言ってくれました。トップダウンって簡単ですよ、カリスマ性さえあればできるんですから。そして全部の面で俺の言った通りになれって言って、聖書に付け加えていろんなことを要求するんですけど、それだからカリスマ性さえあればできますよ、ああいうのは。だけど本物の教会作ろうと思ったらできません。自分もイエス様と同じように天の栄光を捨てて地上に降りてこられたイエス様と同じように、自分たちも同じレベルになって、ただ本当に役割が違う。もちろんリーダーシップがありますから違う、でも私たちはイエス様と同じようなリーダーを望んでいかなきゃなりません。皆さん献身、このまとめて献身というのは、牧師の誘惑としてはあんまり聖書だけの献身したら要求したらみんな俺をないがしろにするんじゃないかなという誘惑が来ることは知ってますよく。でももしそうなってもいいじゃん、これ三河弁ですけど、いいじゃないですか、いいじゃん、エリアになりましょう、ヨハネになりましょう。でも実際なりませんから大丈夫。みんな怖いんです、もし自分が尊敬されたと、特に牧師たちは尊敬されなくなったらどうしようと。だからイエス様のだけの弟子にはできない、俺の部下でもあってほしいと。 と思えば自分で命を得ようと思うものは命まで失ってしまうんです。尊敬させようと思ったら尊敬さえも失ってしまうんです。だけどキリストのためにその尊敬さえ放棄するならば尊敬さえ得られるんです。もう一回、献身とは何かっていうことをはっきり私はこういろいろ回りながら痛烈に感じてるんです。まずは生活です。だから LDG やってるのは生活が変えられなきゃならないからです。私もここへ来る前に、相棒と LDG やりましたけど、彼が罪を告白しただけじゃないですよ。私も罪を告白しました。彼が弱さを告白しただけじゃないですよ。私より20歳年下と LDG やってるんですけど、彼が罪を弱さを告白しただけじゃなくて、私も同じように弱さを告白して、そして一緒に泣いたりして、そして元気回復して、なんかオルナミン C を飲んだような気分で、霊的な、それでまた、ここにやってきましたけど、世の中はもう本物でないと絶対通用しないですよ。もう作ったような見せかけのようなキリスト教は、つまりキリスト教ごっこっていうのはもう終わりの時代です。教会ごっこはもういい。だから本物の教会、いわゆるキリストに捧げるための純粋な偽善の入ってない教会を再臨に目指して、イエス様が空中再臨されるのを目指して作っていこうじゃないですか。そのためにちょっと今祈らせてください。一回祈らせてください。一回立ち上がってもらえますか。すいませんけど、御言葉と聖霊にキリストのものをである教会を委ねます。そしてそのための自分たちがリーダーとしてください。そのための牧会者としてください。もうキリストの不安がいっぱいできるように、阪神不安を思い出しながら、あの強烈な阪神のプレイズは何だと思っちゃうんですけど、阪神に対するワーシップは何だと思っちゃうんですけど、私たちはキリストファンとしてですね、もうキリストのもう大好きって感じで、本当にキリストを本当に見て心から褒めたたいて、私はイエス様の不安をいっぱい作るべきだと思いますね。そのために自分自身もイエス様の不安になっていきたいと思います。そのためには御言葉と聖霊に自分自身をまた群れを委ねるっていう祈りをみんなで一緒にしていきたいと思います。じゃあ皆さん祈ってください。チェンジングライフのキャンプの最後にいつもこれを一つのことをするようにしてるんですけど、自分から他の教会とかその地域にですねバトンタッチした時も必ずこれをやるようにって、一つの原則を作ってるんですけど、多くの人たちがキャンプの中で変えられて、そして本当に意味で献身して、そして自分の人生をですね捧げていくっていうプロセスを通過して、本当に新しい人生がまたそれで始まるんですけど、その後にコミュニティがないと力がちょっと弱くなるんですけど、コミュニティが必要ですけど、でもですキャンプの最後にですね少しの時間にこういうことを言います。つい先も沖縄でやって帰ってきたんで、すごく印象に残ってるんですけど、そういうキャンプとかでまたそういうことを通してですね、本当に変えられると次の誘惑が来ることを知ってるんです。何の誘惑かといったら、そのキャンプを褒めたりする、一つは。それから、時々、しょうもない説教者を褒めたりする。それから時々そこで奉仕した教会を褒めたりする、教会名を褒めたりするんです。でそれが分かってるんで、私も今までいろいろなですねそういう団体とかがあって、そういう弟子訓練とか行って、で帰ってくるといつもですね、帰ってきた人たちが何を褒めるかって言ったら、イエス様を褒めなくて、あそこの弟子訓練は最高だった最高だったって、そしてあそこの弟子訓練を取らないといいクリスチャンにはなれないみたいなこと言うんですね。そうやって腹立ってくるんですね。なんだこの人はイエス様を褒めるために行ったんじゃないのかなと思って、反対にですね喜んではいるんだけど、そしてもう神の声を聞けて、もう私は最高だなんてことを自分では言ってるくせに、でも褒めてるのはですね団体褒めてるんです。 で、これもうすごく嫌だったんです。だから、そのキャンプの最後にもですね、言うんですね、説教者褒めないでくださいと、イエス様褒めてくださいと、まあこういう部分は真似したいとか、こういう生き方はいいなとか、そういうのは大丈夫です。でも褒めないでください。それからそこで奉仕した教会がどんなに良くても教会名褒めないでくださいと。そして最後にキャンプ褒めないでくださいって、イエス・キリストだけ褒めてくださいって。必ず人があることを通して祝福されると、霊的にグーッと上がるとですね、何を褒めるかって言ったら、人を褒めたり団体を褒めたりするからです。いつの間にかイエス様がまた亡くなってしまうんです。だからバプテスマのヨハネみたいにイエス様だけ褒めたいって、私はキリストの靴の紐を解く値打ちさえないって、そしてキリストを褒めました。だから私たちもおそらくどっかで同じ誘惑に皆さん会うの間違いないと思います。特に祝福された時です。そして生活が本当に変わった時、だから生涯イエス様だけ褒めるように、なんか団体褒めたり人褒めたりしたくなった時に、あ、例のあの誘惑だなと思ってイエス様だけ褒めるようにしていきたいと思います。イエス様褒めたいと思います。